拙者ばっかりばっかり、朗読バラエティアットアメリアということで始めたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
主催、
はい、主催でありますが、主な成り上は水木めぐみの旦那でございます鈴木大輔です。よろしくお願いします。
はい、はい、本当に夫婦ものでございます。その水木めぐみでございます。全盲です。今日は展示で朗読いたします。よろしくお願いいたします。と言いつつですね、1作目はまず、鈴木大輔の一人読みでございます。ばっかりばっかりでは庄司貞夫さんという、丸かじりシリーズというエッセイをずっと書いてらっしゃる方なんですけど、この方の作品を鈴木大輔が読むというのが名物になっております。で、今日は今年のばっかりばっかりの活動を総括するような感じでいきたいと思うんですけれども、今年春からあちこちでこの今から読む作品を読んできてるんですけれども、これ、会場参加型になっております。
はい、
皆さんご協力いただけますか。
コール&レスポンスでございまして、
はい、
投げかけましたら答えていただけるとありがたい、
はい、はい、ということで
投げかけましたらですよそれ以外のつまんねえなとか言わない、はい、面白いと思ってる人の気分が下がります。
面白いと思ったらいくらでももう楽しく笑っていただければ、はい、笑う過去にはなんとやらでございます。はい、はいはい、それではいきます。鈴木大輔によります庄司貞夫著、春はもずく。どうぞ。
太宰治は人間失格の中で悲劇名詞、悲劇名詞という言葉を用いている。名詞には全て男性名詞、女性名詞、中性名詞などの別があるけれども、それと同時に悲劇名詞、悲劇名詞の区別があって叱るべきだと書き、例えば汽船と汽車はいずれも悲劇名詞で、市電とバスはいずれも喜劇名詞と言い、なぜそうなのか、それのわからぬものは芸術を断ずるに足らんということになる。食べ物にもそういう区別が当てはまるのではないか。喜劇名詞と悲劇名詞という区別ではなく、陽気名詞と陰気名詞。例えばスイカは陽気でイチジクは陰気、カレーライスは陽気でいなり寿司は陰気、とんかつは陽気で肉団子は陰気、なぜそうなのか、それが分からぬものは芸術を断ずるに足らん。そうやって食べ物を一つ一つ検討していくと、これはこのシリーズの前の方でも書いたことなのだが、ぬた、どうです、ぬたは堂々と陰気でしょ悪びれず陰気で、その堂々のぬたと肩を並べて陰気なのがもずく、陰気界の総壁。最近のもずくはすっかりイメージチェンジして明るくなったようだが、昔のもずくは暗かった。だいたい名前からしてすでに暗い。とりあえずもずくと声に出して言ってみてください。できることなら東北弁の訛りでモンザング、グーはグじゃなくて微濁音のムと発音してみてください。3、はい、
もずく、
どうです、なんだか暗い気分になってきたんでしょう。そしたら今度はちょっとやけくそ気味にもんずんぐと 怒鳴ってみてください。3、はい、
質問する
ね。なんだか世の中を憤る気分になってきたでしょ。もずくという語感はうずくに似ているし、うずくは体がうずくというふうに使うことが多く、人間の暗い情念や情欲を思い起こさせ、体がもずくと言っても通じるところがある。うずくを東北なまりで言うとうんずんぐとなる。ではもずくとうずくを使って次のように言ってみましょう。やけくそ耳でお願いします。門前具を食ったら体がうずぐ。3、はい、
もずくを食ったら体がうずぐ。
もずくを食うと本当に体がうずくのかなどという人は芸術を断ずるに足らん。もずくは見た目も暗い。居酒屋などでもずくを頼むと小鉢に入ってくることが多い。小鉢の中のもずくはこれはいかなるものなのかという学術的な目で見たことがありますか。なんかチラッと見てなんだか薄黒くて細いものがゴニョゴニョとうごめいているなというか、ゴニョめいているなというか、その程度の認識でしょ。今回私は改めてもずくの実像に迫りました。一本一本拾い上げ、一本一本皿の上に広げ、大型虫眼鏡をかざして調査した結果、もずくは枝分かれしているということが判明したのです。調査の資料は偏ってはいけないわけなので、スーパーに行って大量に買い求めてきました。スーパーに行って分かったことだが、もずくは今や我が世の春で、もずくコーナーというものまでできていて、いろんなメーカーのものがたくさん並んでいる。なんでもフコイダンというものがもずくにはたくさん含まれていて、フコイダンは血液のサラサラ化にいいし、コレステロールにもいいし、免疫力にもいいらしい。もずくの表面のヌルヌル、あれがフコイダン。ヌタと並んで陰気界の双璧であったもずくは今や陽気界に転出しているのであった。食べてみるとヌルヌルサクサクと香りよく、歯触りよく、スルスルと喉を通過していく。山芋などのヌルヌルと違ったさっぱりしたヌルヌルに爽快感がある。わかめだと味噌汁に入れるとか、きゅうりと合わせて酢の物にするなどして食べるが、もずくはどういうわけか単独で食べる。熱に弱くて溶けてしまうのかと思って、マルちゃんの赤いキツネに入れてみたが、タレが別になってる。全然溶けることなくうどんのつゆによく馴染む。でそのようなにしていろいろなものに入れて試したのだが、何しろ飼料として大量に購入してきたのでたくさん余った。そこでもずくの一気飲みということを考えた。天丼用の丼になみなみと入れパック4個分、これを一気に飲み干そうというのだ。もちろんためらいはあった。そんなことして体は大丈夫なのか。それでも意を決してズルズルと飲み始めたのだが、やはり一気飲みというわけにはいかず、お箸でドキドキかき込み、ところどころカミカミ飲みになった。飲み終わってしばらく体の様子を見ていたら、特に変調はなく、なんでそんなことをしたのか、春風生暖かく、もずくばら重たく、春が澄み遠くたなびく春の午後でした。ありがとうございます。もずくですね、はい。 帰りに お買い上げいただくもずく売ればよかったね
誰が
だろうねはい、どんどん行きます。どんどん行くのはなぜかというと、私これ終わりますとアメディアでは終わるんですけども、あの閉会の議事を僕がやらなきゃいけないので、ここ終わらないとアメディアフェアが終わらないということになります。さて、今年を振り返るということで、今年ですね、朗読 CD をばっかりばっかりで、プロデュースして、発売しました、父さん僕面倒見きれませんという、児童書なんですけれども、これがですね1冊丸々朗読した CD3 枚組で、小編が50編入ってと、5人か6人ぐらいで、先生もあの書いた猪木真理先生というのも一緒に朗読して、出した CD が発売になりまして、その中から2編ほど読みたいと思います。よろしいですか。
あれは言わないと上の下がち
ゃう。失礼しました。さあ、あの簡単に基本設定を、あの昭和30年代の、上の下町の谷中のあたり、今は人気スポットになってますけど、あの辺あたりに住んでいた、兄弟2人、てっぺいくんお兄ちゃん、しんたくんという弟、これはね、しんたくんが主人公のお話なんですけども、それとお父さん、お母さん、などあとお友達などが出てくる物語でございます。だいたいなんか実話だそうです。ではよろしいですか。湯の木まり作、父さん僕面倒見きれませんより抜粋。成長が、
あのどうぞ、
はい、無筆は穂先をなめなめ一生懸命書いたような文がいいんだ。お前書け。
じゃあ私が下手だって言うの？
そういうことじゃない。
そう言っているのと同じじゃないですか。母さんはプンプン怒っていたけれど、そのうちに機嫌を直して書き始めた。どういうふうに書いたらいい？
そうだな、昨日は鉄平がふつつかなことをして誠に申し訳ありません。謹厳実直に生きることが我が家の家訓にして、日頃そのようなことがなきよう。
謹厳の謹ってどういう字でしたっけ？
ごんべんだよ。
それから？
それからって変とか作りとか言えば大体わかるもんだ。
知ってるんだから教えてくれればいいじゃない。
毎日毎日同じようなことを聞かれる身にもなれ。成長がないな。
成長がないですって？私だって毎日毎日お弁当作ってるじゃないですか。一回食べればそれでいいんですか？
それとこれとは違うよ。
何が違うんです？同じことですよ。夫婦喧嘩が始まったところに兄ちゃんが
ただいま
と近所の用達から戻ってきた。てっぺん、お前のおかげで私たち喧嘩になったじゃないのよ。
なんで？母さんが詫び状の字を父さんに聞いてきて喧嘩になったのさ。代わりにお前が書け。僕書けないよ。書けないのなら悪いことするんじゃないよ。
兄ちゃんのところにとばっちりが行った。でもこの後もずっと 兄ちゃんの詫び状は必要だった。家訓の言葉が謹厳実直から誠実無比や国区弁礼真実一路に変わっていったけれど、持ちきり。お米屋さんからつきたてのお餅が届いた。このふんわり柔らかいのし餅を触ると、いよいよお正月だなと心がウキウキする。父さんも母さんも正月の準備で忙しいものだから、今年は僕たちに餅切りを頼んだ。いい？こうやって包丁の幅に合わせて切っていくのよ。うん、わかった。しばらくは言われた通りまっすぐ正確に切っていたが、そのうちに飽きてきて、しんた、違う形に切ってみようか。うん、面白そうだね。味が違うかもしれないしね。三角、四角、ひし形、丸、いろいろな形に切っていった。そのうちに、お面餅だと目をくり抜いたり、怪人餅だぞと怖い顔に刻んだり、図工をやっている気分になってきた。てっぺん、しんた、大きな声にふと顔を上げると、母さんが湯気出さんばかりに怒っている。こんな変な形に切ってお客さんに出せないでしょ。二人ともお年玉なし。母さんは急いでお米屋さんにもう 2,3 枚のし餅を頼んで自分で切っていた。僕たちはお年玉なしだけでなく、罰としてお正月中変な形に切ったお餅を食べさせられた。変形餅は予想に反して同じ味で、海苔は巻きにくく、もう二度とやるまいと心に誓った。はい、ありがとうございました。
さて、このアメリアフェアの、最後の枠というのは、去年まで、楽勝会さんという、会の落語を、ね、やってらっしゃったんですが、今年はどういうわけか私どもが、この枠をさせていただくということで、ちょっと前任者のこうやったことを継ぐような形で、落語を2人で読んでみようかなと思います。といってもちょっとこういわくつきで、いわくつきの一つの理由として、蚊帳というものが、重要な、小道具で出てくるんですけど、蚊帳ご存じない方っていらっしゃいますかね。ごくごく簡単に言いますと、寝てる時に蚊が来ないように室内に、つっておくテントみたいなものだと思ってください。材質は麻とかですね、通気性が良くて、という、なんか入るときはパタパタと顔をはたいてから中にサッと入るみたいな、ものです。そんな、蚊帳というのを頭に入れながらお聞きください。よろしいでしょうか。さあ、それでは朝のれんお楽しみください。まだ蚊がうんといた自分でありまして、蚊帳つらなきゃとても寝られないという、そういう頃のお話で、よく 負け惜しみが強いというようなことを申しますが、耳の遠い人が聞こえるようなふりをする、見えない人は見えるようなふりをする。メロンズは見えなくてもね、ああなかなかいい柄ですなぁなんてね、柄なんぞ分かれやしないのにそういうことを言う。
どうもええなんですな、ひどい雨でござんしたな。
そうだね、まあ夏の雨はさーっと降るのがいいやね。あ、雷も混じってたね。
さようでござんすな。
あ、でもね、木一さん、お前さんのおかげで私の肩はとっても良くなったよ。まあ誰に揉んでもらってもいいんだが、お前さんにやってもらうとツボ心得てるんだからね。
いえね、どうも旦那にそう言われるとあっしも大変に嬉しいんでござんして、
あ、だけども僕いっつぁん、今夜はもう遅いよ。あ、今夜うちに泊まっていったらどうだい。
え、いえいえいえいえ、そんなごやかになっちゃ申し訳ない。私は、おいとまをいたします。
まあいいじゃないか、泊まっていきな。え、それとも誰か待ってるいい人でもいるのかい。
いえそんなものはいやしません。待ってるのはネズミくらいのもんで、
そんなら泊まっていけよ。いいじゃないか。うんうん、あ、今うちの女中にそう言うから。おーい、あ、木一さんがね、今夜泊まっていくってからね、あの離れの八畳がいいだろう、あそこに布団敷いとくれ。布団がね、なるだけ柔らかい、や、いいやつを敷いといてあげてくれよ。ああ、それからね、枕元にね、土瓶へ番茶を入れて、冷めたやつをな。それから、何かしゃぶるものとか置いとかないとね。何、あの朝の蚊帳があったろ。おう、そうそう、お、八畳いっぱいに釣れるやつ、そう、あれを釣りなさい。いいね、僕いっつぁん、今支度ができるよ。目が不自由だと何事も困るだろうね。
いいえ、困りませんとも。ねえ、私は自分が盲人だから言うんじゃないけど、私から言うと目飽きは気の毒だと思いますね。
いや、そうかい。え、どうして気の毒だ。
どうしてったって、目が開いてりゃなんか見りゃつい欲しくなってくるでしょ。欲しいから買おうと思や買えればいいけれど、買えないと自分の思い通りやならねえ。
そういうこともあるかね。
目が見えなきゃ何にも見えないですからね。それが一番いいですよ。ああ、目や気は気の毒だ。
おやおや。
それに旦那の前でござんすがね、どうも目やきぐらいそそっかしいもんはありませんな。
そうかい。
そうですとも。車にぶつかったりなんかするのはみんな目やきですよ。盲人はめったにそんなことないんですからね。
そういや、まあ目やきには油断があるからな。
目やきのそそっかしいやつは見ないで駆け出したりする。私なんぞも用事の帰りにね、突き当たったんですよ、暗闇で目やきにね。しようがないから、この間目焼き除けのためにね、提灯を持って歩きました。
あんまさんが提灯持ったのかい。そんなら突き当たられないだろうな。
それがまたそそっかしいのが突き当たった。提灯持ってるのに暗いとこでドーンと突き当たりやがった。あたしはね、何を突き当たりやがんでってこう言った。すると、今日はね、お互い様だって言うから、何がお互い様だい、私はね、目が見えないんだ。え、本当にあんまさんかい。そいつは気の毒したな。気の毒じゃねえや。こっちはね、お前さんみたいなそそっかしい目焼きに突き当たられるのは嫌だから、こうやって提灯持ってんだい。この提灯が分かんないかって言うとね、おい、明かりが消えてるよって言われてね。
なんだ、明かりが消えてちゃ何にもならない。
やっぱりダメですな、盲人は。いえ、どうも。
あ、ちょいとお待ち、奥で何か言ってるから。ああ、そうかい。あ、 それでは僕一さん、支度ができたそうだから、手引いて連れてってもらえない？手を。
いえ、手なんざ引かなくたっていいんですよ。
それがいけないんだよ、お前は。手を引いてってもらえないよ。
いえ、引かなくたっていい。知ってます。私は万事心得てんですから。いえ、いいんですよ。私はちゃんと勘がいいんすから。こうやってこっち、こう行ってこう探っていきゃ、ここのところをこう上がってと、ほらちょっと上がるんだからね。するとここに蚊帳があるんでしょね。これをこうめくってこうくぐったらね、これでいいんだから、なんでもありゃしないね。それを女中に手引いてもらったりなんかするってと、木一さんが泊まると手数がかかるよなんてね、いけませんよ。目焼きにバカにされちゃいけねえや。おや、なんだい、布団がこりゃ敷いてねえじゃねえか。なんだい、布団がないっていうのはどうも乱暴だね。一体どこに寝るんだい。枕元にだって何にもありゃしないよ。お茶をないよ。飴はなんかこの辺に置いといた。ありゃしねえ。ないよこりゃ。なんだいこりゃ、ずいぶん狭え蚊帳だね。どうも両手が届くよ。こんな細長い蚊帳ってあるのかね。どうだっていいけどもさ、そういうもんじゃないよ。ちくしょう、蚊が入ってきやがる。しようがねえな、どうも。パチッパチッ、実にどうも、どうも偉い蚊だ。首にも顔にも来やがる。こっち来ちゃべ、パシッパシッパシ
ッ。一晩中ピシャピシャピシャピシャ、夜が明けまして。
おはようございます。
いや、おはよう、早いね。
はようござんす。
私もね、朝は早い方だけどもね。いや、お前さんも早いな。あ、何かい、床が変わったんで寝られなかったんだろう。
寝られねってわけじゃないんですがね。ちょっと旦那に伺いますけども、お宅様の蚊帳は天井がないんですか。
天井のない蚊帳ってあるもんか。
そうですか。でもひどい蚊でござんしたよ。こんなに食われちゃって。
おやおや、なんだい、まるでコンペイトーを見たくなっちゃったね。しょうがないな、奉公人ってものは。蚊帳は釣ってなかったのかい。
布団も何も敷いてないんですよ。何にもなくって、蚊帳は両手にこう触るほど細長くって。
なんて蚊帳を釣ったんだろう。そんな蚊帳があったかな。おい、お前かい、蚊帳釣ったの。見てごらんよ、日の中に僕一さんの頭がサザエみたいになっちゃったよ。本当にしょうがないね。どうも蚊帳というものはね、釣ったからいいというもんじゃないよ。よく方々に気ぃつけて。食われて気の毒だから言うんだよ。この人はね、目が不自由なんだから。おい、何がおかしいんだい、笑うやつがあるか。僕一さんのな、身になってごらんな。何を。今朝早く、見たらあんまさんが朝のれんと蚊帳の間にいた。木一さん、おい、お前さんね、お前はね、朝のれんと蚊帳の間にいたんだよな。だからあれはもう一つまくらなくちゃダメなんだよ。お前は蚊帳の外にいたんだよ。
そ さようでござんしたか。いえ、どうりでどうもひどい方と思いましたよ。蚊帳の外でしたか。こいつは私が悪いんでございます。じゃあごめんくださいまし。
で帰っていって、それから後にまた夜遅くなって旦那の方の領事が済むと、
ではこれでおいとまを。
お今夜は遅いよ。いいじゃないか、泊まっていきな。
いやよします、泊まれって聞くってと、もうここいらがかっこよくてなんかもう、おいとまを。
それはね、お前さんが悪いんだよ。だから手を引いて連れてってもらいなよ。そしたらあんなことには乗らないよ。昨夜はお前さんがいいからいいからって勝手に自分で言ったから、朝の連と蚊帳の間に収まっちゃったんだよ。今夜はそういうことのないよ。あ、そうかい。もぐいちゃん、支度ができたそうだ。こないだのとこだから、あ、手引いてもらえなよ。
大丈夫でございます。
また始まった。お前はそれがいけないでんだよ。
いや、大丈夫大丈夫大丈夫大丈夫ですよ。手なんぞずっとこうやって探っていきゃ大丈夫。
実はね、女中さんはこないだこの朝のれんがあったんで、もくいっつぁんが蚊に食われたんだってんで、朝のれんを外しておいた。それをもくいっつぁんは知らないから。
ね、大丈夫大丈夫。ね、これがこないだの朝のれん、ペラーンと。今度が蚊帳だよ、ペラーン
ってんで2枚めくって向こうに出ちゃった。ありがとうございます。ありがとうございます。小林ですけど、まだ帰らないですけど、
はい、終わってません。はい、はい、ですね、これはその蚊帳が生活の中にあまりなくなっちゃったっていうだけじゃなくって、お聞きの通り、あの視覚障害者を揶揄する内容であるということで自主規制がかかりまして、戦後は多分古今亭新章師匠ぐらいしかやってないんじゃないかというネタでございました。はい、実際これ11月の悪い人じゃないんだけどっていう、
お芝居の公演、
10周年の公演やったんですけど、はい、その時の第2部でこれを読んだんですけど、やっぱりすごく真面目な視覚障害の方が、こういうのは古典落語としてね、教養としては大事だろうけれどもっていうことでね、ちょっとやっぱり気分が良くなかったっていう感想を述べられてたんですけど、かくいう私も視覚障害者自身でございまして、そうは言ってもこうなんかやっぱり肩肘張って生きちゃう人ってどうしてもいますよね。ましてや昔のことですから、本当に見える人に負けちゃいられないっていうことはすごく多かったと思うんです。だからやっぱりちょっと肩肘張っちゃうのかなと思うんですけど、やっぱり素直にね、こういい人の、いい人っていうか親切な人の親切はね、素直に受けて、で、垣根を取り払ってやっていこうっていうね、ましてや、障害者差別解消法なんていうのができましてね、先ほど大和田さんの、お話にもありましたけれども、そういうことがこう言われている時代になってますので、皆さん垣根を取り払うつもりで頼れるところは頼ってもいいんじゃないかという感じで、ただし女中さんにはちょっと問題ありですね。言っといてくれりゃいいじゃないですか。
黙ってやっちゃうっていうのはね、
先回りの親切、
ね、悪い人じゃないんだけど、ね、悪い人じゃないんだけど
です。
はい、この後ですね、はい、この、11月にお芝居をやりました悪い人じゃないんだけどの、朗読バージョンというのを、編纂してみました。秋にやった演目は今回やらなぎで、秋に来た人は、また楽しめるという別の演目をやらせていただこうと思います。というスルッとこううまくつながりました。
はい、じゃあ私が紹介できるか、
はい、はい、
それでは和風マクダニエル作悪い人じゃないんだけど朗読版アットマークアメリア、どうぞ。 視覚障害者が体験した物語です。シンポジウム。
はいはい、こちら視覚障害者の外出支援を考えるシンポジウム。もっと自然に、もっと気軽に行動したい、暮らしの中の身近な移動を考える会場です。
私本日パネリストとして登壇させていただきます山田と申します。
山田様、視覚障害当事者の、本日はよろしくお願いします。
もう最寄り駅まで来ておるのですが。
はい、
ついてるんです、最寄り駅。
はあ、
そちら視覚障害者の外出支援を考えるシンポジウム、もっと自然に、もっと気軽に行動したい、暮らしの中の身近な移動を考えるさんですよね。
はい、視覚障害者の外出支援を考えるシンポジウム、もっと自然に、もっと気軽に行動したい、暮らしの中の身近な移動を考えるでーす。
お迎えは？
は？
お迎えの方がまだのようなのですが。
お迎え？
あなた方が言ってくれたんですよ、駅にお迎えの人を出すって。
ああ、はいはい、少々お待ちください。もしもし。
はいはい。
本日ですね、スタッフの数が足りておりませんでしてですね、お迎えまで手が回らないそうです。
はあ？
なんとか会場までタクシーかなんかで来てください。
いや、私はこの駅は初めてで、だからこそお迎えを。
あ、時間が迫っておりますので遅れないでください。
悪い人じゃないんだけど。ちなみに山田さん、なんとか会場にたどり着いて、このことをシンポジウムで洗いざらいぶちまけたそうです。怖い怖い。さらにこの後驚愕の展開なんですが、主催者と山田さん、この件に関してやり取りしているうちに理解が深まり意気投合。なんと山田さん、この主催者団体で働くことになったそうです。本当に人の縁というものは怖い怖い。私結構小学校の福祉の授業で呼んでいただくことがあるんですよ。その時、私たちゲストティーチャーと学校の仲立ちをしてくれるのが学校教育コーディネーターという方たちです。依頼。
もしもし、私学校教育コーディネーターの身近沢と申します。水木さんでいらっしゃいますか？
はい。
この度他のコーディネーターの方から、あなたが展示も教えられるし、視覚障害者の生活についてのお話もできるし、とても良い授業をなさる方だと伺いましてお電話しました。
そんな大したことはできませんが、この地域では結構あちこちの学校で授業をさせていただいております。
つきましては、今週の土曜日、無理無理小学校の福祉の授業をお願いできませんか？
急ですね。でも奇跡的に空いてますので伺います。
ああ、よかった。内容なんですが、展示のご指導を一コマと、見えない体験授業を一コマでお願いしたいんですが。
展示を教えるには時間がかかりますから、二コマ合わせて展示を一コマ半、見えない体験を半分ということでよろしいんじゃないでしょうか？
しかしですね、見えない体験はかなり時間がかかるでしょ。 アイマスクを配って何人かずつまとめて歩いてもらうわけですからね。
ちょっと待ってください。アイマスクをかけさせて歩かせるんですか？い
や、もちろんです。
私は賛成できません。
は？福祉の授業ではごくポピュラーじゃないですか。
例えばアイマスクをして何かを触って区別する体験でしたら、触覚の違いで物を区別するという視覚障害者ならではの体験ができるので有効です。でも目隠しして歩くって日常的に見えない状態に慣れている視覚障害者と、一時的にいきなり見えない状態を体験する人とでは歩行に際しての感覚が全く違います。恐怖心ばかりが先に立っちゃうじゃないですか。
何をおっしゃるんです。視覚障害の人たちは常に恐怖心と戦いながら必死で生きておられるんですよ。あなたはそれを理解してあげようと思わないんですか？本当に視覚障害者の気持ちを想像したことがあるんですか？
は？
それでよく福祉のゲストティーチャーなんてできますね。恐怖心当たり前じゃないですか。大いに体験してもらうべきですよ。
私視覚障害全盲ですけど、先天性の。
は？
紹介してくださった方からちゃんと説明お聞きになってらっしゃらないですか？私は視覚障害当事者です。
それはそれは失礼いたしました。いや、あんまり普通にお話しなさるから私はてっきり健常者だと思ってましたよ。いや、偉いですね。
あら、障害者は普通に話すだけで偉いの？あなた障害者のお友達いないでしょ？
え？
あ、急に私に依頼してきたのは別のゲストティーチャーに逃げられたからじゃない？
ドッキリ。
悪い人じゃないんだけど、まったくこういう人がいるから世の中。
じゃあこういうのはどうですか？アイマスクをして、
アイマスクをして
黒板に書く文字を、
黒板に書く文字を
耳で聞いて当てるゲームってのは。
わかるかーい。ありがとうございました。
すみませんでしたけど、悪い人じゃないんだけど、結構こういうのがいっぱいネタがあるんですが、ほぼ実話でございます。本当に今日やった2つもこういう事件がこういう発言の人がいたというのを、覚えておいてください。
はい、はい、こういうネタいっぱい集めた悪い人じゃないんだけどあちこちでやっておりまして、2月の17、18大崎のドット文化館、黒柳徹子さんが、お金を出資しましてできた聴覚障害者関係の、劇団とかが使っているところなんですけども、ドット文化館というところで、私たち30分バージョンのお芝居、今日は朗読でしたけどお芝居で、悪い人じゃないんだけど全く今日と多分かぶらないと思うんですけどもネタは、はい、やりますのでよかったらいらしてください。
はい、お願いします。ですね、先ほど言いました、父さん僕面倒見切れませんの CD は残念ながらちょっと製造が追いつきませんで今日も届きませんでしたが、悪い人じゃないんだけどの、初演版、一昨年やったお芝居の DVD は、今日持ってきておりますので、なんなら、会場内でもしうまいことを捕まえられましたら僕のことを捕まえていただければ販売することが可能でございます。どうぞよろしくお願いします。
さあ、
ここから司会に戻りまして、本日のイベントスペースでの貸し物は全て終了になります。ありがとうございました。
ありがとうございました。